前回912回目のケクステで、その疲れないための方法みたいなね、話をして、こうサプリメントをちょっと変えたんですよ。今日ちょっとそういうサプリ系の話をしてみようかなと思います。西暦2017年6月4日日曜日朝、10時52分くらい収録、おはようございます。ケクノでございますけれどもですね。サプリをちょっと変えたんですよ。サプリメント自体はね、大学の頃から、まあ、ちょっとずつね、飲むように、しておりまして、ずっとね、DHC の、プラセンタと、あとね、まあ、亜鉛と、うん、あとまあちょいちょいいろんなものを飲んだりとかはしてはいました。あのカルニチンとアルファリポ酸、今まで飲んだことあるすべて言うと、そうだね、マルチミネラルもそうだし、あとはアントシアニンも飲んでたし、レスベラトロールも飲んでたし、あと鉄とかも言ってたかな、うん、とかまあいろいろ飲んでいました。今ね、もう、三つに今絞ってて、マルチビタミンミネラルと、レスベラトロールとプラセンタ。ちょっと美容系のものも、ちょっと入れているんですけれども。はい。まあ、でですね、もう DHC からちょっと卒業してですね、海外の方からちょっと取り入れるようにしたんで、ちょっとその話をしたいと思います。はい。はい、ということでやっていくわけなんですが、サプリ皆さん取ってますか？あまりこうサプリの話ってしないじゃないですか。周りで自分はこれを飲んでるんだよねみたいな話ってしないからあれなんですけど、周りの人たちって取ってんのかな、なんか疑問なんですけど、もともとねメンタリストダイゴさんのニコ生の話を聞いて、レスベラトロール、そのアンチエイジングの話を見てて、まあ、いつまでも若々しくとか、なんかやれ、何でしたっけ、こう、DNA がどうのこうのみたいな話を聞いてから、まあ、その、うん。あと、プラセンタもそうだね。美肌系のものとかっていうことで、アンチエイジング系、うん。なんかね、高校生の頃から老け顔だなんだと、よく言われていて、ずっと気にしてたので、はい。で、プラセンタ、プラセンタとレスベラトロールはそういう理由で。で、今、マルチビタミン、マルチミネラル。これはまあ、基本として、うん、やっぱあった方がいいっていうことだったんで、まあ、マルチビタミンとミネラルで、アメリカから、その取り寄せたっていうか、まあ、いわゆる、その輸入するサイトみたいなのがあるわけですよね。で、その海外のところから、全く知らない、ね、なんかネイチャーメイドとかでもない、海外のなんかサプリンクスっていうところから撮ったんですけど、はい、まあサプリンクスってい うサイトでいろんなサプリを調べてで取り入れてみたんですけど、あの DHC のサプリメントとの違いなんですけど、まずアメリカのサプリの方がでかい、一粒一粒がまあでかい。今までこう入院してきてさ、いろんな普通のね、一般的なその薬局で処方されるような薬とかも時々でかいのありましたけど、あんなもんじゃないっすよ。うん。結構でかい。で、最初、これ飲めんのっていう風に僕ちょっと不安だったんですけど、まあ案外スッと飲めるんですけど、うん。で、そう。まずでかいっていうのがまず1点目。で、2つ目。臭い。うん。 で、これはね、多分日本とアメリカの違いだと思うんですけど、日本だと変な匂いするとかって結構その辺過敏になるよね。不良品なんじゃないのみたいな風になっちゃうわけですよね。だから、日本っていうのは総合的な点から見て、要は、不快感なく摂取することができて、そこそこの効果があれば OK。っていうか、効果って、日本のサプリメントの場合、あまりこう、重視されていないような気がしていて、そもそも、食品として販売されているわけなんで、こういう効果がありますじゃなくて、こういう効果が期待できますっていう言い方をしますよね。決して薬ではないので、だけど、アメリカの場合、なんだっけな、日本と違って、いわゆる国民皆保険みたいな形ではないから、予防っていう観点をものすごく大事にするんですよね。だから、いろんな実験をやっていく中で、効果があるっていう風に実証されたもので、たくさん取っても問題がないものっていうのは、なんか極限まで、量をいっぱい増やすことで効果を発揮させようとする傾向にあるみたいな話を、その以前サプリを取り扱っているブログで見たことがあって、だからでかいし、効果を発揮することが大事なので、匂いとか、あと色とか、あまり気にしない。プラセンタ、今僕サプリメントで入れてるんですけど、プラセンタのね、その粒の色がなんか血液みたいな赤色なんですよね。綺麗な赤っていうよりは、入院する手術の前の時とかに結構採血されるんですけど、採血した時の注射液に残る色ってわかりますか？なんかそんな色がするんですよね。だから、そう。で、いや、味はさ、全然しないですよ。血の味とかじゃないですけど。だから、最初、蓋開けた時に、まず、匂いがまず、ね、うってして、で色見て、うって余計にしてですね、大丈夫なのかな、これって思ったりとかもしたんですけど、普通に飲んでて、まだ飲んで2日目なんで、あまり効果を感じてはいないんですけれども、はい。効果がね、感じられたらまたね、いろいろと報告したいなと思いますけれども、はい。そういうことなので、日本のサプリメントと海外の、特にアメリカのね、サプリメントって全然違うんだなっていうようなのがよくわかりました。で、なんか、いろんなサプリのブログとか、サプリについての説明のウェブサイトとか見てる中で、どこもかしこも言ってるのが、サプリメントに対する基準というか、なんかルールがあるわけですよね。なんかそれがすごく厳しいのがアメリカ。いろんな規制とか、なんか変な不純物が入ってないかとかっていう風なものに対してかなり厳しく、受けなきゃいけないものだし、ちゃんと厳密に厳正な審査をしているっていうのがアメリカ。で、日本はその辺の制度とかあるんだけれども、やってないのがあったりとか、その制度が、審査があるんだけれども、その審査を受けてないのがあったりとか、するらしく、結局、不純物が結構多い、サプリメントが多かったりとかするし、量が少ないがため、有効成分が入っているんだけれども、あんまり効果が期待できない程度の量しか入ってないみたいな。サプリメントが結構あるっていう。その DHC がどうかわかんないですよ。僕は飲んで、僕は僕なりに気に入ってずっと、ここ数年続けていたので、はい。ただ、ね、今、ネット使って海外からいろんなものがさ、手に入れられるようになってきたんで、ちょっと実験としてやってみようと。で、あまり大きな副作用とかもないであろうもの。プラセンタとレスベラトロールとマルチビタミン、マルチミネラル、この辺のものでまずちょっと始めてみようかなということでやってみ、ました。はい。で、あと一応ね、僕があと薬として取ってるものとかは一応ありますけど、なかなか大変だなっていうような気がします。あれですね、AGA って男性の男性ホルモンによる脱毛症みたいなもの、抜け毛とかを防止するための薬とかもあるんですけど、それ大学卒業してちょっとしたあたりからちょっとずつね、髪の毛が減ってきてるような、 気がしたので、それをずっと続けて飲んでいるんですよね。だからまあ割とあまり最近はハゲてないかなっていうような気はしてるんですけど、やっぱり友達によってはもうね、だいぶこう抜け毛が進行してきた友達とかもいるので、まだ我々ね20代前半というか20代後半アラサーに入ってきたあたりっていう、まだね30にもなってないような人ですけど、やっぱなる人はなるし、うん、まあ極力その辺はこうあがけるところまではあがいていこうかなっていう風な形で、うん、ね、あがいている最中なんですけど、うん、あとは、うん、最近はねクエン酸を取るようにしてるっていう話も、はい、あのねキレードレモンを箱で買ったんですよ、とかアマゾンで箱で注文してるんですけど、いつもなので、うん。で、毎日一本は必ず飲むようにしていて、うん。で、ビタミン C って基本的にこう、一気にガッて取るより、ちょびちょびいった方がいいらしいので、まあ、その、一日でその、キレートレモンをちょびちょび飲んでいくっていうような感じで、うん。あと、寝る前とか、蜂蜜レモンとかで飲んだりとかして。だから、まあ、レモンなんで、こう、飲みすぎると、こう、その酸の影響で、まあ、割と負担、胃に負担をかけてしまったりとかするので、あんまり飲みすぎないようにはしてますけど、やっぱりそのクエン酸を摂取することで疲れにくくなるとか、疲れが取れるとかっていう話があって、だから、その、箱買いして、キレートレモンを飲んだ、その朝ですよ。やっぱり普段あんまりクエン酸取ってなかったからなのかね、すごく、いや、これ、本当にプラシーボ効果なのかもしれないけれども、それはそれで、だったら別にそれでもいいと思うんだけど、すっげえ疲れ取れてたの。うん。その、キレートレモンを飲んで、で、すぐ寝て、で、起きたその日。びっくりしたのさ。朝スッと起きれたの。たまたまかもしんないんだけど。うん。だから、そう、キレートレモンはもう毎日継続だと思って、ずーっと今のところ、その箱買いしたキレートレモンを飲み続けているところでございます。はい。まあ、ね、サプリメントで取ってもね、いいのかなっていうふうに思うんだけれど、まあ、せっかくね、キレドレも、まあ、普通にね、砂糖とかがさ、ね、加糖、ブドウ糖、液糖とかが入っているから、まあ、基本的にはね、まあ、あまりそういうのは摂取しない方がいいとは言われるけれどもね、うん、まあ、要は単なるジュースじゃないかというようなことですから、うん。だけど、ね、いいかなと思って、今んとこキレドレモンは飲んでいます、うん。結局1日2本ぐらいかな、うんね、寝る前に1本と、あとは仕事中に飲むように1本みたいな感じで1日2本ぐらい、多分ね多いと思うんだよね。ただなんか1日1本、ま、なんかヤクルトは1日1本までみたいな風に言われてはいるんですけど、ヤクルトも僕、ね、寝る前に飲んでるんですけど、寝る前にヤクルトとキレートレモンみたいな形で、うん、でもね体が慣れてくるとね、結局ねキレートレモン飲んでても疲れるときは疲れるよねっていうことももう分かってはきてはいますけどね。うん、シーセン武田と迷ってキレートレモンに、はい、しました。うん。だからまあいろんな食べ物とかを試して、見ながら今やっているところでございます。健康なというか疲れにくい体。てかね疲れてもいいから、うん、その疲れが取れるような食材とか。っていうのはちゃんと取っていかないと、次の日の仕事にかなり影響出るんですよね。特に午前中の仕事めっちゃぼーっとするんですよ。なかなかこう僕の理想である睡眠時間8時間がねあんまり取れないので、うん、そう、まあ土日とかは僕極力8時間ぐらい寝るようにしてはいるんですけど、うん、やっぱ8時間ぐらい寝ると次の日の朝がさまずスムーズに動けてるような感じになるので、うん、だから、そう、まあ、そもそもね、疲れにくい体を作るために鍛えましょうとかっていう話にもなるんだけど、うん、まずは疲れちゃっても回復できるようなね、風にしたいなと思います。はい。ということで、まあ、もしですね、リスナーの皆様の中でキレートレモンに準ずるような、クエン酸ビタミン C 系の飲料が、ご存知の方おりましたらですね、教えていただければと思います。ツイッターからお待ちしております。はい。ということで、以上でございます。お相手は菊野太郎でございました。はい、今週月水金の収録これで以上でございます。また来週、キョスケ、お疲れ様でした。